愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学幹事河合健二先生に魚のワクチン開発などについて伺います。
河合先生は幼い頃から魚に興味がおありだったんでしょうか？
そうですね、私大阪育ちなんですけれども、はい、小学校4年から中学1年の4年間、
はい、
父の転勤の具合で広島に行って、まあ、小学校から中学始めてですので、もう遊び盛りですね、
はい、
この頃に魚釣りとか海や川で大いに遊んで過ごしました。
そこからその水産学を勉強したいというほどになったわけですよね。
そうですね、まあ、魚食べることも好きだし、
はい、
魚見てるだけでも楽しいし、とにかく魚に触れたいな、魚のことをしたいなという気持ちがずっと強くて、それで大学では水産学科に入りました。
昭和43年に京都大学農学部の水産学科に進まれるわけですけれども、ここでこれが勉強してみたいなということに出会ったようですけれども。
もう遊んでばっかりそれこそまた釣りしたり、はい、海に潜って貝を取ったり泳いだり、そういう遊びをしている中で、その仲間たちといろんな話してるときに、はい、最近日本では養殖が盛んになってきてるけれども、これに関するなんかしたいねというのはみんな持ってたんですね。で、私もその養殖に関係するようなことを、まあ、勉強するにつれて、魚の病気と、養殖している魚の病気というのが大きな問題なんだということがこうつかめたんですね。だからどの研究室に所属するかと決める段階で、自分は漁病に行きたいなと思った次第です。
魚病、魚の病気と書いて魚病、はい、先生がお住みになったその農学部の水産学科で詳しく研究している研究室あったんでしょうか？
いえ、まあ、とにかく水産学科に入ったんですけども、はい、漁業をやってる先生というのはおられなかったんですね。けれども同じ大学の先輩で高知大学に行って、はい、漁業のことやってる先生がいるぞと、いうことを聞いたわけです。それで春休みに3年生の、
はい、
その高知大学の草田先生という先生を訪ねて、
ま
あ、アポイントも取らずに、はい、行きました。
京都から高知まで、はいはい、お会いできたんですか？
急に行ったもんで、先生おられなかったですね、忙しい先生で。まあ、困ったなと思ってる時に、もう少し若い、やはり京都大学の出身の先生2人おられまして、はい、訪ねて行ったんですね。その話の中で、はい、これあんた漁業をやるんやったら、その病原、体、病原体ったらもう微生物なんで、微生物の勉強せないかんよというのを諭されましてね。
はい、
で自分はそれまでは、まあ、養殖技術とか魚の生態とかいうのは、うん、その自分なりによく勉強しとったんですけれども、微生物というのは初めて聞くもんだったんですね、
はい、
で京都大学に帰って卒論を分析するときに、
はい、
4つの研究室があって、水産生物、水産微生物、水産化学、水産物理と、
はい、
まあ、単純な分け方ですけども、その中に微生物があったので、
はい、
もうここへ行くしかないなということで微生物の研究室に入りました。
でもそこでもやはり専門の教官がいらっしゃらなかったということで、ほとんどはもう自分での学習研究ということになってます。
先生方も困ったんでしょうね、それは教授の先生が自分の知り合いで当時の武田製薬の発酵研究所で、
はい、
まあ、世界の微生物の中でもそのカビを集めたりして非常に詳しい先生があると、その先生と前話した時に、
はい、
漁病の元になるカビというのもあると聞いたと、一回紹介するから行ってきなさいということで、もうすぐに先生とこ行きまして、その先生漁病の原因となる水カビというのを確かに持っておられて、
はい、
であんたこれ種をあげるから、何でも好きなことを、まあ、やってごらんと、でその培養の仕方だけ教えてあげるからと、いうことで先生に培養の仕方と菌をいただいて、
はい、
それで持って帰って、それであとはもう試行錯誤ですね。さあもらったけれども、どうしたらいいかなというのが皆目わからなかったです。最初は
この水カビというのが、その水中を胞子が泳いで淡水魚などに寄生するカビ。
そうです。
でもその体の表面ですとか卵も溶かしてしまうという、
そうですね、
そういった魚病、
はい、池や川行きましたら、はい、虫が死んでるところにふわっとこう綿毛がついていたり、
はいはい、
あれが水カビです。
じゃあもうその自分で研究も進めながら、先生その後も大学院の修士課程でも研究続けられて、
はい、
で もうなんとかその水カビについてはご自分の中ではよしというところまで。
いや、なかなかそう言えなくて。
でもご自分での研究ですから、本当にもういろんなことを試していかれた時期だったんじゃないですか。
うん、本も読んだんですけども、そういうことを書いてある本はほとんどなかったので、全く思いつきの繰り返しでしたね。で、最後にやっとその培養したやつを、まあ、ほっといた水の中に放り込んでおったら、そこで胞子を作ってくれたというのが見つかったもんで、培養したあと培養液を洗って、それで水の中に、淡水の中に入れといたら胞子ができるというところまでは卒論でなんとか見つけたんですね。でも下病にまで全然入ってないです。
そうか。でもここでは2年間の修士のみで博士には進まずに、はい、もう卒業してしまって就職に。
大学紛争が始まったので、そのやはりちょっと研究時間も十分にないという状況があったので、結局はあの大学院の間にやったことっていうのは、胞子をどうやったら作って、それをそこから出てくる胞子、この胞子は遊走子といって弁門を持って泳ぐんですけども、はい、泳いでるやつとか、それからあの死んだように休眠してるやつとか、それから発芽するやつとか、いろんなのが混在するのをステージを揃えるシンクロ化ですね、それができたというのが、あの修士課程での、まあ、研究の成果と言えるのかと、はい、
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学と愛媛大学交友会では、第5回愛媛大学ホームカミングデーを開催します。卒業生や退職した教職員を大学に招き、大学の教育研究などの現況を紹介するとともに、在学生や教職員との交流を広げてもらおうというイベントです。日時は11月8日土曜日午後1時から。参加希望の方は愛媛大学のホームページからご応募ください。それでは引き続き河合先生にお話を伺います。
そして就職されるわけなんですけれども、この時は宇治市の動物ワクチン製造会社に就職されるんですが、
はい、そうやって漁業のことをやりたいやりたいと言いながら、はい、その大してできてないという学生がこう、まあ、研究室としては抱えておったんですけど、はい、当時あの動物ワクチンの業界では、あの養殖業で病気がたくさん出ているので、うん、漁病に対するワクチンを作ろうという機運がどうもあったようで、会社の社長さんが、はい、なんか学生おらんかと、おろおろっていうわけで渡りの船で、はい、あの入社しました。
あら、すごいタイミングでいらっしゃいますね。
ラッキーですね。だけども会社自身はまだその漁業ワクチンの研究も実績もほとんどなかったので、はい、私出社し、あの入社したらすぐにあのちょっと勉強して出てこいと、やはりその高知大学の草先生というのを、あの知ってるということがありましたんで、そこへ行ってちょっと勉強してこいということで入社したんですけども、出社することなく、あの高知大学の方にあの行かされました。というか、まあ、あの以前楠田先生にお会いしてなかったので、やっと会えるなと。
先生、高知大学の楠田先生というのは、あのアポイントメントも取らずにお伺いして、結局会えなかったという先生でいらっしゃいますよね。でここではいよいよ研究生としてワクチン開発の基礎研究を行われたようですけど、はい、この時はどういったワクチンを研究していらっしゃったんですか。
主に細菌病なんですけども、細菌のことだ、魚病細菌のことだったら何でもやるという研究施設で、細菌の増殖と分類とか、まあ、薬剤に対する感受性とか、そういうことをやりながら、一つの柱としてその魚のワクチンを、はい、あの基礎研究しようというのがその研究室ではできとって、
はい、
で私もそれにハマって、
はい、
でとにかく魚病ワクチンだったら、まあ、とにかく何でもいいだろうというようなことで、あのアユのビブリオ病というのが、
はい、
今被害ものすごく大きいから、うん、これのワクチン開発やってみんかということを言われまして、まずはそのアユのビブリオ病ワクチン、たくさんの魚が相手ですので、はい、その注射とかできませんので、あの口から餌に混ぜて投与する経口ワクチン、
はい、
これに取り掛かりました。
今までずっとやりたいやりたいと思ってらっしゃった魚病の研究をして、はい、後に今度は高知大学に講師として採用されるという道を進みなんです、はい、
そうですね、その研究生の頃から、
はい、
あのアユの養殖の一番盛んな徳島県、はい、ここの阿南市というところで、アユの養殖業者さん、とてもその研究熱心な方がおられて、 ここへも泊まり込みでしょっちゅう行ってたんですけども、はい、そこで水槽も全部用意してくれて、はい、まあ、研究生の時に研究しとったんですけども、まあ、なんとかこの経口ワクチンが、まあ、製品化できる目処が立つ、うん、ところまでやったし、まあ、もう少しなぜ効くのかと、はい、そういうふうな研究を当初高知大学行ってからは始めました。養殖業界ではそのとにかく安くたくさん魚を作りたいということで、はい、小割にいっぱい魚入れて、小割も湾の中にたくさん浮かべて、あの養殖してたもんですから、餌の残りとか糞とか、うん、そういうもので水質が汚れて、いわゆるその不栄養化が進んだわけですね。
ですからそのなんとかこうワクチンを開発して魚の病気を減らしたいという思いでいらっしゃったと思うんですが、そのワクチンの中には生ワクチンと呼ばれるものと不活化ワクチン、これは菌を殺したものだそうですけれども、2つに分かれるそうで、その不活化ワクチンの中に経口ワクチン、先生が研究を続けてこられた経口ワクチンが終わりなんですね。
その不活化ワクチンの魚に対する投与の仕方というのは、はい、餌に混ぜて投与する経口ワクチン、それから注射ワクチン、もう一つ当時、アメリカで開発された方法なんですけども、あの浸死ワクチン、これは浸すという字とつけるという、はい、まあ、漢字で書きますけども、浸死ワクチン、これはあの魚のワクチン液にぼちゃんとつけるやり方ですね。魚独特のやり方です、
はい、
でこの3つあるんですけども、注射ワクチンというのはいちいちたくさんの魚に注射、
ま
あ、できないと当時は考えてましたね、うん、それから浸死ワクチン、これはたくさんのワクチンがいる、魚をとにかくぼちゃんとつけるためのワクチンたくさんいるということで、やはり、魚なら経口ワクチンだろうと、当時はもう経口ワクチン1本に絞ってやっておりました。
でもその注射にしても浸死つけ込むにしても、魚にはストレスになるような気がするんですよね。
そうなんです、あの魚は普通その鱗や粘液に覆われていて、外から入るものに対して防御されるんですけども、はい、手で触るとそこの粘液が取れたり、細かいですけども傷がついたりして、うん、手についている菌が魚にひっついたり、悪くすれば侵入したりする。でしかも注射すると、注射の傷口もあるし、その負担もすごいし、魚はすごくストレス感じると思うんですね。経口ワクチンというのはその点では魚はもう知らないうちに餌に混ぜて、こう食べさせれるわけですから、よっぽどワクチンがまずければ食わないかもしれませんが、まあ、あの魚には何のストレスもないだろうということで、この経口ワクチンに相変わらず的を絞ってやってました、う
ん、その養殖業者さんとのお付き合いも長いというお話でしたけれども、ね、その業者さんたちの評判というのはいかがでしたか。
業者さんはやはり自分の魚とても大事に思って、その健康管理をやっているんですけども、ワクチンで魚を触って離したやつと経口ワクチンを投与したやつでは魚の色つやが違うっていうんですね。やっぱりストレスは全然受けてないし、はい、病気にかからんことはない、たまにかかるんだけども全体としては調子いいねというふうにいつも言っていただくので、まあ、これは とても力強い応援の言葉でしたね。ですから単に何割防御したかとかいうことにこだわらずに、私はその魚の調子が維持できる、うん、あるいは良くなるようなワクチンがいいだろうと経口ワクチンにこだわりました。
東洋医学的な手法であるとも言われているそうですね。
そうですね、魚が本来持っている防御能を活性化してやれば、これはの東洋医学の病原体を殺すというよりも、その生理活性を高めて、それで、病気にならなくて済む、まあ、それに考え方としては近いように思います。
愛媛県も養殖とは大変関係の深い県であるので、ぜひ次回も先生詳しくその魚病についてのお話、研究についてお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も愛媛大学幹事河合健二先生にお話を伺います。お楽しみに。